ウッドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは私山本です。よろしくお願いします。前回前々回と引き続きですね、私山本と、坂さんと、グリーンウッド匠協同組合浦田さんとですね3人で、トークをしているのをお届けさせていただいております。第3回ですね、今回ですね、製材ってこんな風になるのかなみたいな未来の話とかですね、こうなったら面白いよねみたいな話をですね、しております。マニアック度はさらに混迷を深めていきますが、皆さん頑張ってついてきてくださいということでですね、では本編の方は入らせていただきますのでよろしくお願いします。
そうですね、浦さんは、はい、家業に戻られる前に、はい、どこ住まいなんですか。
あ、なるほど、そうきましたか。私学校出てから井村屋製菓さんに16年間
井村聖火なんです
か。
肉まんまん。
肉まん
まん。あ、そう。カステラ。
洋館カステラ。
甘いものが大好きだったんでね。それで入りました。
なるほど。井村屋は三重県の地元の会社ですよね。
ね、そうですね。そうですね。そこで16年間、本当に肉まんと小豆バーを販売させてもらって。
はい、そういうのところから、まあ、戻られて、それと比べると、この業界はこう、どんな風に見えたりしますか。僕なんかは、学校出てから、割と、まあ、1年ぐらい、ふだろしましたけど、あとすぐ、こう、財務課に授業に出されたりしたんで、あんまり外の世界がよくわかって、
そうですね。僕は、基本的にはですね、一緒だと思ってるんですよ。仕事。また、こう、変な話になりますけど、今、井村屋的の仕事も仕事でしたし、で、その時に、いろんな先輩からとかお客さんから、こう、なんていうか、いろいろ教えてもらうことがあったりとか、
はい、
例えば、人生とは、みたいなことを語ってくれるお客さんがおったりとかですね、その時若かったら何残っちゃうと思いましたけど、それより小豆は買ってよって感じですけど。で、俺たちも辛抱してなかんぞとか、なんかわけわからんこと、向こうは社長さんでしたからね。もう本当に22、3の時もわけわからんんですけど、まあ、16年間おった中ではやっぱり勉強させてもらったなっていう思いと、はい、で、ここへこうさせてもらって、木材の扱いですけど、仕事って基本的には僕は、その人の、人間の成長のためにあるんかなって思ったりするんです。はい、と、この大学出てから、その社長さんが人生とはなとか聞き取ったのが、なんか走馬灯のように、あ、そういや、そんなこと言うとったなと、私50超えて30年前の話ですからね。はいはい、相当井村屋の時の仕事もそうやったし、自分育成やったし、今の仕事も木材を生産とか販売させてもらってますけど、やっぱり人とのコミュニケーションとかが大事だったりとかね。はいはい、で、インターネットもまあ全部こう、やりますけど、やっぱりこう、大手話すとなんかこう、君がこうだろうわ、みたいなことを言ってくれたりとかですね。はい、なんかこう、変な、なんかこう、なんか血の通った、ね、なんかこう、商売っていう、なってくると、井村屋の時の商売とかも、この今の木材の商売も、基本的になんか一緒のような気がして、最初にやっぱり、自分育成、人間の成長のために、仕事ってあるんだろうなって思ったりはしてます。でも、ね、あんまり差はないように、60手前になってようやくって思ってます、
最近。そうですか。
な
るほど。それまでは全然なんかちゃうなみたいな感じ
ですか。やっぱりその、仕事って当然、生活するためのね、手段の一つが、やっぱりメインになりますしね。はい、今もそれは当然仕事せんと食っていけませんから、あかんねんけど、もっともっとこう、大きなものの考え方すると、さっき言った、人の成長のためにあるものが、思います。前は違いました。お金のためですから。そりゃそうです。そう。で、 最近思う。
なるほど。
そうですね。
ちょうど僕が、この今やっていろいろ話してもらった方々が、やっぱり50後半から65ぐらいの方々と話しさせてもらってましたんで、まあ、多分そうだったのかなって思いますね、はい、今。うん、まあ、一緒です
ね。一緒ですね。
でうち、社員さんも、はい、やっぱりこの仕事合うとか合わんとかいう場面もあるわけですよね、当然。僕は、ここを辞めることについては、全然否定もせえへんし、人生が良くなり、幸せになったらいいよって言うんですけど、でもやっぱり仕事とはっていうお話をいつもさっきみたいな話をしたりとかはしてます。
はい。
うん。うちは製造業じゃなくて、地球環境保護業。
なるほど。
わけわからん話をする。
いやいやいや、わけわからんやつ
よ。で、さっきの質問にはちょっとなってないかわからんけど。本当は、あれでしょ？こんだけ違うやっていうことが本当聞きた
い。いや、そうなんですよ。僕は本当わかんない。
ああ、なるほど。
なんか、よくね、某先輩に、お前はどっぷり正座に使いすぎやとか言われ
る。ああ、なるほど。まあ、そういう点では、だいぶ業界的には違いますよね。木材業界ってね。はい。独特なとこありますよね。
あります
よね。あります
よね。独特なとこってどんなとこなんですか？
僕の感覚からすると、例えば、なんていうかな。なんていうかな。結構好き嫌いで商売したりしません？そうだせえへん？
あれ？人の好き嫌いですか？
人の好き嫌いで。
全然否定できないです。全然否定できないです。
なんか、うん。なんかそんな、僕は基本的にそんなないんですけど、基本的にはないけど。うん。なんか、場面、いろんなところの場面で遭遇すると、あれなんかそれって好き嫌いで勝負してへんかなって思ってるんですよ。
なるほど、
うん。なんか面白い業界ですね。
そうしたよ、面白い。好き嫌いで。
そうですね。ノーコメントです
。そうですね。
あんまり言うと、なんかいろいろ剥がれてくるんで。
そうそうそう。
大してこう被ってくれない。それ剥がしてたらもう人間として生きていけんことね。なるほどね。はい。僕は何か。
質問ですか？
質問。
僕には、まあ、あれなんです。僕も製材を、今もやってないんですけど、まあ別に実家に帰るつもりもなく、
はい、
設計事務所で働いて。
もともとは？
はい、
最初。学校出てから。
学校出てから。
ああ、そうですか。
設計事務所で、あ、まあ、設計の仕事をしてて。
なるほど。
で、十何年前かな、15年ぐらい前に、実家の工場が火事にな
って
、で、それで、まあ、製品在庫をみんな焼いてしまって、まあ、製材機械は焼け残ったというような転機があったんですけど、まあ、その時に、まあ、ちょっと実家に帰ってきて、実家のことを仕事に、実家をなんとかしようっていうことで、まあ、兄弟3人がっていうような時あったんですよ。で、まあ、僕は、まあ、結構そういう建築業界にいたので、まあ、そんなに違和感はなくて、まあ、今も製材業とはまた違うところで仕事を僕はしてるので、まあ、そんなに違和感はないんですけど、まあ、とはいえ結構なんか、まあ、農業とか漁業もそうかもしれませんけど、結構その民間企業と、例えばこういう組合さんとか、ライバル関係で仕事をしてるというか、
ああ、なるほど。
なんかもう、はいはい、明らかなこう、なんていうんですか、負け相撲に挑んでるようにしか僕は思えないんですけど、
ね。負け相撲。
民間側が。でも、まあ、極端なこと言うと、そういう、まあ、結構同じ土俵に上がって、まあ、例えば商売がたき、ライバルになることも多分、多分あるようなことをしてるんで、まあ、そういうのって結構僕としては、なんか特殊やなとは思ってて、まあ、もう、まあ、できたら僕の考えでは、この製材業は、ラザさんおっしゃったように、これは地球環境保護業として見るならば、まあ、これはもうビジネスではなくて、まあ、どっちか言ったら、その環境保全事業という立ち位置で考えないとわかんのかなと、うん。まあ、そうなってくると、まあ、そういう、この僕らみたいな民間企業で製材して、そこで 売り上げを上げようってやってることは、なんか、ちょっと方向性が違ってるような気もしてて、それならもう、全員組合にしてもらって、みんなでね、今、やれることをみんなでやって、で、それをこう、上手にできたらええのになって、うん、ふうにも僕は、特に、思ってるんですわ。
ただ、うちらも食べてかなかもんで、
そうそう
ですね、名前がね、名前共同組合になってますけど、はい、やっぱり民間の感覚ではおりますよ。
はいはい。
で、共同組合、組合だったらなんかこう、誰かが守ってくれってことのイメージあるかもわからない、はいはい。全くそんなのなくてですね。自分の飯は自分で食ったら、稼がなあかんもんですからね。
そうですね。
それはなかなか、なかなか言っとることと、こう、まあ、やっぱ違うんですけど。で、理想論化すると、やっぱそういう地球環境保護のような。
はい。
まあボランティアみたいな雰囲気にありますけど、うん、基本的にはやっぱり、自分たちの営利を求めていかんといかんかな。
はい、そう
と、
営利は求めてもいいんですよね。
当然、求めていかん
と。組合というのは。
求めていかん。営利団体です。
営利団体ってことですね。
完全に。
はい。
それは、をありながら、その地球環境が、うまくこう、コラボできるとか、
はい、
リンクしたらいいなと。理想ですよね。
そうですね。うん、はい。
でね、僕、その地球環境保護ってパッて、大きなこと言いますけど、ていうか、社員さんがですね、
はい。
毎日同じ作業をしていただくことが多いんですね。
はい。
で、それは、この部材が何のためにしとるんやなっていう、この小さい、話ではなくて、はいはい、さっき言ったその、もっと大きな、マクロ的な話で、はい物事を考えていった方がいいよなって思うと、
はい、
さっき言った地球環境保護みたいなことを言って、ね
はい、
自分たちはただ単に部材を作っとるんじゃないと。
はい
うん、地球を守っとるんだというところです
。それはでも素晴らしいですね。本当にもう、
そう
会社に帰ってみんなに。本当に言わなあかんなという。
本当にそう思うんです
よ。僕なんかは、どちらかというと、こう、サッカーさんの発想の裏返しになるかなって気がするんですけど、地球環境工業的に、こう、世の中を回していくには、ビジネスが介在してないと、うまく回らないんじゃないかなっていう発想は、僕はもう学生の時からそういう発想だったんです。で、税金とかでね、動いてるところって、なかなかうまくいって、ならいいじゃないですか。
税金
で、こう、なんかこう、やっている事業であったりとか、こう、例えば、なんていうかな、今ほら、保育園とかね、
うん
介護施設とか、あるんですけど、
はい
保育園なんか、例えば、若い保育士さんが入ってくるけども、割と、何年かしたらすぐ辞めちゃうんですよ。で、3年かって言ったら、うん、給料安いんですよ。
民間ですか？
民間というか、保育園、
認可保育園っていうところですか、うん、はい。
給料安くて、で、それ何でかって言ったら、あそこは、保育園とかっていうところは、税金などで入ってて、で、年収がゼロ決まっちゃってるんですよね。介護施設なんかも、介護報酬っていうのは決まってて、こんだけしか取っちゃいけないみたいなルールがあるんです。その保険でやるから。
はい、
そうすると、こう、どれだけしか給料もらえない。ゲルも、仕事っていうのは、すごいいっぱいある。ね、人と人との接する仕事やから、まあ、お母さんの相手もせなあかんし、介護施設だったら、ね、お年寄りの相手もせなあかんし、いろいろせなあかんと。そうすると、こう、長続きせずに、辞めていく人とかも多いし、僕の友達なんかでも、もう、介護施設働いたけども、もうちょっと肉体筋きつすぎる。辞めたりとかね。意思があってますよ。で、そこに、例えば、それが、仮にですよ、株式会社とか、いうところが、まあ、いわゆるありますけども、こう、ビジネスとして例えば成り立つと、報酬も自分で決められるというところだったら、こう、何かしら帳尻合わせができる。わけですよね。だから、こう、長続きさせようと思ったら、こう、 仕事が仕事として回ってれば、やったら儲かるよ。製材やったら儲かるよっていう業界やったら、じゃあ俺もやろうか、俺もやろうかっていろいろやる人が増えてくるし、林業やったって儲かるよって言ったら、じゃあ林業俺もやろうか、出資しようかみたいな、出てくると思う。だから、僕学生の時思ったのは、その、製材業で儲かるようになれば、まあ、自動的に、その周りの人もみんな幸せになるんじゃないかなって、は思ったんです。で、できてるかって言うと、なかなかできてないですけどね。そう、だから、儲かんないといけないんだって思ってたけど、なんか、それをもしかしたら逆転させると、そもそも、利益を出すのは非常に難しいような業種だから、
はい、
なんか保護されるような立場になってもいいんじゃないかな、みたいな。
そう。
ある程度、その、一定の、多分、例えば亀山市だと、まあ、製材工場はもう、ほぼうちだけ、なりつつあるんです
よ。あ、今？
はい。
ああ、そうなんですか。
で、まあ、あと1社、2社ありますけども、まあ、規模としてはやっぱりうちが、うちの規模でうちが一番大きいみたいな感じなんです。でも、そういう地域の、あのね、デザイン業者って、まあ、もしこれで、うちもやめーってなってくると、もう、まあ、亀山市とか、市単位で製材業がなくなってしまう。ようになってしまうんです。でも、まあ、そうなってくると、なかなかこう、地域財、まあ、
うん、
亀山やったら亀山資産財みたいなのがありますけど、はい、まあ、それをじゃあ、引き手が、地域でなくなると。いうのはすごい損失になると、思うので、
そうですね、
まあ、そういうところで言うと僕はもう、なんか、生かさず殺さず製材業を、っていうのも大事なところで、かなぁとは思ってるね。
まあ、生かさず殺さず殺さず、やっぱ使命感を持って、やらんといかんですな。
使命感もね、まあ、半官半民、まあ言うたら亀山市とかやったら亀山市が製材工場を、まあ、健全に運営してもらえると。なんかそういう状況を作らないと、なかなかああいう地域で製材業を残したりすることは、なんかなかなかその、難しくなってきているというところで、まあ、松阪市とか、例えばこういう大きな工場なんかは、そういう方向には多分行かないと思うんですけど、まあ、結構その地域地域にある小さい製材工場さんなんかは、まあ、どんどんなくなっていってるのが現状。
現に三重県が、今まで、全国でも三重県が一番大きな、たくさん製材所ですよね。
はい。
去年あたりですかね、岐阜が1位になっちゃったんですかね。
あ、そうですか。
ね、ああ。まあ、岐阜が増えたんじゃなくて、三重県が
下がってます。三重県がすごい勢いで下がってますよね。ね、
今、250件ぐらいですか、今。
三重県で。
三重県で。
前が、確か
そうですね。もう250ぐらいだったんです。300ぐらいはあった
から。前は500件ぐらい
ですよね。500件ぐらいってことですね。はい。
本当に言いましたね。地球環境保護は減ったんです。悲しいです。
悲しいですね。
どんどんどんどん頑張っていかなかった。
本当ですよ。まあ、しかしね、その、ちっちゃいところはどんどんなくなってもらって、大きいところが全部やってけみたいな、国の方針。
なりつつある、まあまあそうかもしれないですね。
まあで、
はい。
山にしても、こう、ランチか。
そうですね。
ちっちゃいのはどんどん大きくして、こう、スケールメリット出せ、みたいな。
はい。
でも、それはですね、木材業界に限らず、どの業界もなんか、そんな傾向ありますよね。
傾向ありますね。
銀行がね、引っ付いたりとかね。
はい。
なんか、そんな感じはしますけどね。なんか。
それでやっていいや、いいですけどね。
そうですね。そうですね。
まあ、大きいところができることは大きいところでやり。
そうですね。
ここでしかできないところをいかに僕らとしては、
そうですね。
やれるかというところですよね。はい。まあ、それは本当にどこの業種でも業態
ですね。
多分一緒のことで。はい。
今農業もあるでしょ？活性化してもでしょ？今若い方が一生懸命やられて。
ね。増えてきてますね。
ね。
はい。
年収も高くあって。
そうですね。
ね。元気あるとこが多いですね。
はい。
デザインを始めるっていう 聞いたことないですけどね。製材、農業を始めるっていう方が多いけど、製材業を自分で始めるっていうと僕会ったことないし、聞いたこともない。
でも将来もしかしたら、あるかも
ね。あるかもしれないね。
農業はそうですよ。ちょっと前まで、20年ぐらい前は減反減反でね、衰退してた業種ですよね。今は逆にさっき言った、こう、始めるっていう方がいらっしゃる。はい、で、今、ちょうどこう、木材も農業の方に近づいてって、うん、ちょっと後を追っとる感じしますね。ってことは、その先輩たちを見たときに、こう、ふわっと広がるわけですね。ってことは、あと5年か10年したら。
来るかもしれませんね。
新しい方々はですね、東京あたりから、なんちゃってとか言いながらですね。僕やっちゃうのよ、とか。どうするんですか、製材業やりたくてさ、とか言って。どうですか、都会から。
素晴らしい
ですね。そうでしょ。
素晴らしいですね。
なぜなら地球環境守りたい。
素晴らしい。
どうですか、
それいいですね。
素晴らしい。
どうでしょう、
はい。
もう絶対そうなると思うんですよね。うん、将来。
なんかそうなるような魅力のある業界にせない
と。せないと。そうそうそう。そうです。そういうことです。で、少しでも多くの方々に木材を使ってもらえる家作りを。うん、
はい。
うん。提案した
い。そうですね。
うん。絶対そうなります。もう忙してしゃあないと。製材所バンバカバンバカできる。
お
ぉ。絶対そう思う。
じゃあ、そろそろ最後に何か、皆さん、あれば。
そうですね。私はやっぱりこの、今木材、おじいさんたち、先人の人たちが植えてくれた、もう、この原木、本当にまさしく、日本の財産という、唯一の財産をですね、活用して、僕はこの松阪市内だけでも、こう、活性化する。なんやか、元気あるな、松阪市は元気あるなって言ったら、いや、木材が活性化してもらうぜっていう、うん、そこの一つの、まあ、役割としては、僕はこの製材業をですね、もっともっと活性化させて、
はい、
うん、地域を良くしていきたいな、うんうん。そんな感じがしてます、
はい、
それがすごく残される僕の仕事っていう部分が、あと5年か10年ぐらいしかないんで、うん、ちょっとでもですね、こう、うん、未来、明るい未来をこう描きながら次バトンタッチしたいな、そんな思いでやっております。
素晴らしい。
いい。
今日
は
これに。
お願いします。はい。
中田徳良さん。
いい。
お話しさせていただきまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また、言いますという
か。あ、そうです
か。ここの、ポッドキャスト、ウードキャストのシステムはですね、はい、一度ゲストに来てもらうと、は
い、ファミリー、ね。ウード
キャストファミリーになる。仕組みになってまして。
そういうことですか。
そうそうそう。
なるほど。
はい。次に、またお指がかかってしまうと。
なるほど。
そうですね。そうですか。その時は、はい、喜んでる気
が。あ、わかりました。わかりました。またよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
とんでもないです。また、今日、どんどん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。